次の日の朝、台所の食器棚を見ると、きれいに洗われた皿がきちんと並んでいます。
本当だわ。一日だけ願い事が叶うの音だね。
嬉しくなり、思わず笑っていると、
ママ、おはよう。
元気のない声で、ゆうやが台所に入ってきました。
あら、ゆうやどうしたの？そんな暗い顔をして。
うん、昨日もらったゲーム機ね、朝起きるとなくなってた。
そう言われてママはハッとしました。
そうよね、これは魔法なんだ。
一日経てば全てが消えてしまうんだわ。そう言って深いため息をつきました。ママはうつろな目でノートを見つめていましたが、
よし、一日限りだけど部屋がきれいになりますようにって書いてみよう。
ママはペンを走らせます。ゆうやは一日だけのゲーム機にがっかりしていました。
その日の夜のこと、
ガタゴトガタゴト、ママが眠っていると隣の部屋で不思議な音がします。しばらく聞き耳を立てていましたが、ゴトゴトと音が響いてきます。ママは起き上がり、そっと隣の部屋を覗いてみました。
あ、
ママは思わず驚きの声を上げました。そして次の瞬間、部屋の様子から目が離せなくなりました。死んだはずのパパが部屋に立っていたのです。
あなた、
思わず叫ぶとパパは顔を上げママを見ました。しばらく目を合わせていましたが、パパはやがて部屋に溶け込むように消えてしまいました。
死んだはずのパパが見えた。
ママはきれいに片付けられた部屋に入り、呆然と立ち尽くしていました。いつの間にか気がつくと辺りは明るくなっていました。窓の外から朝日が差してきます。
はあ、
ママはため息をついてふらふらと台所に入りました。昨日きれいに洗われていたはずの皿が汚れたままキッチンに置かれています。朝日の差す窓を見つめながら、
あなたどうして死んだの？
ゆうやにパパが死んだなんてどうやって伝えればいいの？深いため息をつくと汚れた皿を洗い始めました。その頃、ゆうやは部屋で、
パパが早く帰ってきますように
と祈りながら鶴を折っていました。
あと50で1000になる。魔法使いのパパが早く帰ってくるといいな。
独り言を言いながらせっせと鶴を折り続けました。
よし、千羽折ったらパパが帰ってくるようにノートに書いてみよう。
ゆうやはノートを眺めてにんまりと笑いました。美しい星がキラキラと輝く夜、ゆうやはようやく千羽の鶴を泳えました。そして早速魔法のノートを取り出し、
大好きなパパが帰ってきますように
と書き込みました。 ゆうやが部屋の明かりを消してベッドの中に入りうとうとしていた時です。青白い光が差してきて部屋をほんのり照らしました。ゆうやが驚いて起き上がるとトントンと後ろから肩を叩かれました。思わずドキッとして恐る恐る振り返るとそこには白銀に輝く鎧をつけたナイトが立っていました。
夢に出てきたナイトだ。
薄明かりの中、ゆうやが目を凝らしてナイトの顔を見ると、なんとパパにそっくりです。ゆうやはナイトをしばらく見つめていましたが、
パパなの？パパだよね。本当に帰ってきてくれたんだね。
そう言ってナイトの白い腕を握りました。ナイトはじーっとユイヤを見つめていましたが、
パパはね、死んじゃったけど、お前たちを見守るために天使様にお願いして聖なるナイトとして生き返らせてもらったんだよ。
そう言ってユイヤの頭を優しく撫でました。ユウヤはため息をついてパパを見つめながら、
やっぱりパパはもう死んじゃったのか。パパと一緒に暮らしたら楽しいのにと思ったけど、もう魔法でも叶わないんだね。
そう言って鼻をすすりました。パパはユウヤの目を見つめながら、
いいお父さんは世の中にたくさんいる。その人たちがパパの代わりになってくれるから。
ユウヤはナイトをじーっと見つめていましたが、ふと気がついたかのように机の中から鶴の詰まった箱を取り出しました。
パパ、これ学校の先生が鶴を千羽折ったら願い事が叶うって教えてくれたの。これパパにあげるね。
本当にいい子だ。パパは一日も早くお前の元に帰りたいよ。
そう言って優しく頬を撫でて鶴を受け取りました。
いいか、ゆうや。パパとお前は心がつながっている。だから必ずお前のもとに帰ってくる。それまでゆうやは男の子だからナイトになってママをしっかり守るんだぞ。
わかった。もうママにわがまま言わない。
よし、いい子だ。しっかり前を向いて歩きなさい。
そう言うとパパは折り鶴を手に光の中に消えていきました。
死んだパパが白いナイトに見えた。きっとパパは星空から僕たちを守ってくれるナイトになったんだ。
ユウヤはまだパパが近くにいるようで窓から夜空を眺め続けていました。
チュンチュン。
外ではスズメが騒がしく鳴いています。夜空を眺めているうちにいつの間にか朝になっていました。ユウヤは天使のノートを見つめて、
パパが住んでいる世界ってどんな世界なんだろう。
空想が次から次に浮かんでは消えていきました。ユウヤはぼんやりとしながらノートを手に取り1階へ降りていきました。台所に入るとママは朝ごはんの支度をしています。ユウヤが朝早く台所に入ってきたので驚いていました。
ユウヤ、どうしたの？
こんなに朝早く。
ゆうやはママの顔を見ながら、
ママ、パパは死んじゃったんだね。
ママは一瞬驚いたような顔をした後、ゆっくりと下を向いて黙っています。
パパはもう幸せを呼ぶ魔法ですら帰ってこられないんだね。
ママは目を潤ませながらうなずきました。
電子のノートにパパに会いたいって書いたら、パパはナイトになって僕のベッドの横に立っていたの。パパは天国で天使様にナイトにしてもらったんだって。お前もママを守れるぐらい強くなりなさいって言われた。
ママはうなずきながら、パパはね、重い病気になってね、ゆうやの知らない遠いところで亡くなってしまったの。パパはいつも強くなりたいって言っていたわ。ゆうやは思い切ったように、
ねえママ、このノートにパパと一緒に暮らしたいって書きたいんだけど。
ママはゆうやが幼い頃からパパが大好きで、パパがいなくなってからどんなに寂しい思いをしているのかよく知っていました。ゆうやの強い決心を感じ取ったのか、ママは、
そうか、ゆうやがそう言うならママも一緒に書くわ。
ゆうやとママはゆっくりと天使のノートにペンを走らせます。
天使様、どうかゆうやとママをパパと一緒に暮らせるようにしてください。
二人は書き終えるとゆっくりとノートを閉じました。
明日は私たち天国にいるかもしれないね。
もし天使に会えたら僕もナイトにしてもらうんだ。
ゆうやがそう言った時です。突然目の前がかすみ真っ暗になってしまいました。気がつくとゆうやとママは美しい花畑の中に立っていました。目の前には白い教会が立ち、鐘が鳴っています。ゆうやは夢に出てきた教会だ、そうつぶやきました。教会を見ると扉が開かれており、赤い絨毯が敷かれ、奥には十字架が立っているのが見えました。十字架の後ろにはステンドグラスが並び、そこから青白い光が差していました。ゆうやとママは不思議な光景に見とれて教会の中へと入っていきます。十字架の前まで来た時、風が吹き白い羽が舞うと、夢に出てきた金髪の白い羽をつけた女性とパパが現れました。二人は呆然と白い羽が舞う教会の中で天使とパパを見つめていました。透き通るような肌の白い羽をつけた天使はゆうやを見つめ、千羽鶴を差し出して言いました。
これはゆうやくんが折った千羽鶴ですね。
この鶴ね、パパに会いたくて折ったの。
よく頑張りましたね。
天使はそう言ってゆうやの頭をさすりながら、
人はね、悲しみを知っているから幸せになれるのですよ。
パパを失った悲しみを知っているからこそゆうやは幸せになれるだろうし、みんなを幸せにしないとね。
幸せはね、深い悲しみを乗り越えた者のもとへとやってくる天国からの贈り物だから。
僕 本当に幸せになれるのかな。
あなたの折った折り鶴には優しさが込められています。優しさの魔法はすごく不思議なもので、悲しみを癒すことのできる、誰でも使うことのできる魔法です。そんな素晴らしい魔法を使うことができる美しい心を持った自分を大切にしてくださいね。
パパは笑いながら、ゆうや、ママ、天使様が話したように、この魔法は一日で消えてしまうことのない魔法だよ。お前たちがみんなの心に灯した優しさの明かりは輝き続ける限り消えることはないんだ。
ゆうやは不安な顔をしながら天使とパパを見つめていましたが、
もうパパと一緒には暮らせないの？
思い切って聞くと、パパは、
さっきね、千羽鶴を天使様に見せると大切な約束をしてくださった。
え？
お前が優しさという素晴らしい魔法を使い続けるなら、パパをお前の元に返してやると。
教会の鐘がゆうやを包み込むようにいつまでも響いていました。チュンチュン。気がつくとツバメのさえずりが聞こえ、朝日がさす台所で二人はしおれた花のようにうつむいていました。二人は夢から覚めたように顔を上げます。ゆうやは窓から射す朝の光を見ながら言いました。現実の世界に帰ってきたんだね。それから20年後、大きく成長したゆうやは再び白い教会の前で立っていました。今度はゆうやのママとゆうやの奥さん、そして新しく生まれた男の子の赤ちゃんを抱えて笑っていました。ゆうやは赤ちゃんの手を握り、
パパ、おかえり。
そう言うと赤ちゃんは手をたたいて笑いました。ゆうやは雲一つない吸い込まれそうな青い空を見上げながら、
天使様、幸せをありがとう。
そうつぶやいたとき、
思いは叶うでしょう。優しさの魔法を使う人々は、神は裏切らないから。
空から天使の声が聞こえたような気がしました。空を見上げると、美しい青空には白い鳩が舞っていました。